ございます。聖書と福音の時間です。今日は大阪国際女子マラソン、ランナーたちにとって沿道で旗を振って応援してくれる人たちの声は力になると思います。私たちがそれぞれの人生の長い道のりを走るとき、いつも声援を送ってくれる存在があれば心強いものです。あなたはそのような方をお持ちですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は今月一人の大切な旧友を亡くしました。8年間の闘病生活の末に元旦に息を引き取ったのです。彼が患っていた病気は ALS という病気でした。全身の筋肉が動かなくなっていく病です。最後は呼吸する筋肉も萎縮してしまいます。しかも現代医学では治療法がないのです。この病にかかられたある人は、肉体という潜水服に閉じ込められて、海の底へ沈められてしまったような気がすると書いていました。私はこの発病を初めて聞いたとき、彼のような人格者がなぜこんなことになるのだろうと思うと同時に、もし自分が同じ病になったらと考えてゾッとしたのでした。ところでこのような重すぎる現実に生きる方々に対して、私たちは苦手意識を持つことが多いのではないかと思います。というのは、面会しても何と言葉をかけてよいのか思いつかないからです。それでつい足が遠のいたり、気まずい沈黙に耐えかねて意味のないバカ話をしてごまかしてしまうようなことが多いと思うのです。ところが彼の家はまるで違っていました。この方のご家庭を一言で言うなら、千客万来なのです。クリスチャンであるか、田舎を問わず、全国から彼の噂を聞きつけた方々が見舞いに殺到するんです。しかもリピーターが多いんです。そしてその見舞いの内容は、大抵は人生相談だったのです。あなたならこのような場合、どう判断しますか？そういう問いを携えて、この難病中の難病を患う人の元へやってくるのです。どうして彼に聞くんでしょう。体は日々衰えていくのですが、心が実に穏やかで、時に楽しそうですらあったからです。私は不便になりましたが、決して不幸ではありませんというのが彼の口癖でした。それで多くの方は、彼の穏やかさ、平安の秘訣を何とか知ろうとしてやってきたのです。彼が握っていた平安のありかは、聖書の中にあるのです。それは、キリストが十字架にかかる直前、弟子たちに語られた言葉の中にあります。こう書いてあります。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。ここでキリストは、信ずるに値する三つの事実を語られました。第一に、神は患難のただ中で勇敢であれと励ましてくださる方だと言うんです。患難が続く人生を歩む方が、この番組を聞いてくださる方の中におられることでしょう。そんなあなたに、ぜひお伝えしたいことがあります。人生は、神そのものではないということです。ひどいことが起こる人生と神をごっちゃにしてはいけません。痛ましいことが次から次へと起こるこの世界や人生は、神のご性質を反映させたものではありません。むしろ、この世界を作られた神から離れた結果が、この混乱、この悲惨な現状なのです。私の旧友は、その違いをよく心得ていました。そしてこの世界を作りになった全能の神は、良き方であって、いつも自分に対して最善未満のことはなさらないと信じていたのです。キリストが表してくださった神は、 どんな大きな問題よりも大きな存在であり、どんなに深刻な問題よりも深い知恵者であり、どんなに強力な困難よりも力強い方。その偉大にして賢く哀れみ深い神が私の人生の真の支配者であると信頼していたのでした。第二に、キリストは世に勝った救い主だということです。この世が人間に加える攻撃には様々なものがありますが、最大の攻撃は何と言っても死です。私たちの恐れの根本にあるのは、何につけても死に結びついているものであると思います。どうして病気を恐れますか？治らないと最後は死ぬからです。どうして失業を恐れますか？収入の道が断たれたら最後は餓死することを予期するからです。どうして仲間外れを恐れますか？精神の死が肉体の死につながることを本能的にしているからです。では、どうして死を恐れるのでしょう？死の次に何が起こるかわからないからです。そしてそれは、なんとなく良いことが待っているのではなく、恐るべきことが待ち受けていると感じ取っているからではないでしょうか。聖書は死についてはっきりと語っています。人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっていますと。人が死を恐れるのは、死んだ後、自分の罪の裁きを受けることに気づいているからなのです。実に死とは、神から離れるという罪の究極の結果なんです。しかし、キリストはこの死という最大の敵に対して勝利した方です。あなたを死後の裁きから救うために、今から2000年前、十字架にかかり、あなたが受けるべき裁きをあなたに代わって受けてくださったのです。そして死後、3日目に死を突き破り、死に勝利してくださったのです。実はこの旧友は、小学4年生の時、お父さんを亡くされたのでした。それは近くの池で溺れている小学生を助けるために飛び込んだことが原因で、次の日、脳溢血で亡くなられたのです。誰かを助けるためには、他の誰かの犠牲があるということを、少年時代に体験で叩き込まれた彼は、自分を永遠の地獄から救うために、キリストが犠牲になってくださったことをよく理解できたのでした。そしてこの犠牲を無駄にはしたくないと考えたのです。あなたはいかがですか？第三に、患難はいつまでも続かないということです。キリストはおっしゃいました。あなた方は世にあっては患難があります。つまり、患難があるのは、この世にいる間だけです。キリストを信じる者には、患難のない国、永遠の天国が用意されているのです。クリスチャンにとって、死とは患難だらけの世界から、患難のない天国に引っ越しすることに他なりません。戦争中、日本では子供たちを疎開させました。疎開っていうのは、爆撃されない田舎に避難させることです。都会に住んでる親たちは、一旦空襲が始まったら、足の遅い子供や体の弱い子供たちは立ち打ちできないと知っていました。それで自分たちは家に残るのですが、子供たちだけを泣く泣く田舎へ送ったのです。実の親子なのに、別れて暮らすのは大変に辛いことですね。しかしそれでも送り出したのは、今ここよりもはるかに安全な場所に大切な子供を送ることになると分かっていたからです。天国というのは神による絶対安全圏です。もはやこれ以上肉体の苦しみを受けることがない世界なのです。そしてまた同じく天国へ行く者にとっては素晴らしい待ち合わせ場所なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、神の善意を確信し、罪の許しを受け取り、死後に備えられた天国を待望する人生にぜひお入りください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。 皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。